軽自動車税の減免について。軽自動車税を減免免除する制度があります。対象になるのは身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が所有し、生活手段として使用している軽自動車です。減免の対象となる障害の区分程度などは、市民税課電話 77-2511 へお問い合わせください。なお、減免の申請期間は4月3日月曜から5月31日水曜です。期限を過ぎると今年度分の減免は受けられません。次は減免申請に必要な書類など。まず、身体障害者等本人が運転する場合、1、減免申請書、2、印鑑、3、身体障害者手帳、原本、4、運転免許証、写真が鮮明な両面コピーでも可能です。5、自動車車検証、コピーでも可能です。6、所有者、納税義務者のマイナンバーが確認できる書類。次に、身体障害者等と生計をいつにする人が運転する場合は、先ほど申し上げた1から6に加えて、誓約書が必要です。次に、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合は、先ほど申し上げた1から6に加えて、常時介護証明書が必要です。この常時介護証明書は、交付を受けている手帳の種別で発行期間が異なります。常時介護証明書の発行に必要な書類は、各手帳の発行元にお問い合わせください。詳しくは、市民税課 77-2511 へお願いします。次は、後期高齢者医療に関すること。後期高齢者医療、医科・歯科健康審査のご案内です。対象者には、5月下旬に受診券を直接送付します。生活習慣病の早期発見のため、健康審査を受けましょう。実施期間は29年6月1日木曜から30年2月28日水曜です。実施場所は、受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。まず、以下健康審査。検診項目。全員に実施する項目は、問診、計測、身体診察、皮質、肝機能、尿、腎機能、代謝計です。医師が必要と判断した人に追加で実施する項目は、貧血検査、心機能、眼底検査です。自己負担は29年度から無料です。すでに同様の検査を受けている人は、受診の必要はありません。生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している人は、主治医に相談ください。次は、歯科健康審査です。対象者は、28年度中に75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた人です。検診項目は、問診、口腔診断、口腔機能検査です。自己負担は無料です。お問い合わせは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688、または国保年金課 77-2511 です。以上、読みは梅山でした。
続いて、暮らしに役立つ情報ワイドです。市営住宅の入居者を募集しています。3個あります。市営住宅は法令により、住宅に困窮する低所得者の人に対して低廉な家賃で供給することにより、生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。よって、入居には厳正な審査があります。城山北公営住宅、場所は名手市場、996番地。簡易耐火構造2階建て、 昭和52年築です。戸数は1個、 B 棟102号、間取り 3K、 水洗トイレ、家賃1万800円から1万6100円、その他単身または初帯向き優先対象住宅。優先対象住宅とは、優先入居者資格に該当する人が再度抽選を行える住宅です。2. 下野井改良住宅、場所は那手市場1363番地の1、中層耐火構造3階建て共同住宅、昭和47年築です。戸数2個、1棟目は3階の304号、2棟目は1階の105号室、間取り 3K、 水洗トイレ、家賃1万2500円から1万8700円、その他単身または初帯向き。注意事項、いずれの住宅も家賃は所得に応じて決定します。敷金は家賃の3ヶ月分です。中対象住宅は事前に居住に支障のないよう補修しています。漏水などの特別な場合を除いて追加修繕は行いません。申し込み用紙の配布は4月5日水曜から21日金曜まで、住宅管理課や本庁1階情報コーナー各支所で配布します。土日を除きます。申し込み受付期間は4月10日月曜から21日金曜です。9時から17時土日を除きます。住宅管理課本庁の5階でのみ受け付けます。申し込み多数の場合は抽選をします。問い合わせは住宅管理課電話 77-2511 です。申し込み資格は次の1から6すべてを満たすこと。1、市内に住所または勤務場所がある。2、同居または同居しようとする親族がいる。申し込み時点で60歳以上の人や一定の障害を持つ人などは単身入居の申し込みが可能です。3、所帯収入が公営住宅法などに規定する基準内、ただし月収額が15万8000円以下であること。そして公営住宅の場合で高齢者所帯などは月収額21万4000円以下であること。4、住宅に困窮していること。5、市税などを滞納していないこと。6、申し込み者も同居人も暴力団員でないことが条件です。以上、市営住宅の入居者募集についてでした。読みは森沢でした。
情報ワイドの続きです。27年度財務書類4票から見る市の姿について、広報木の川28年11月号で27年度の収入と支出の決算額を公開しました。今回は一般会計、各特別会計、病院や消防組合などの一部事務組合、土地開発公社、清州の里などの第三セクターの会計をすべて合算して作成した市全体の財務書類、総務省方式改定モデルから見る市の状況をお知らせします。一票は貸借対照表、バランスシート、公共施設などの市が保有する財産、資産に対し、どのような財源、負債、純資産で賄ってきたかを示したものです。2票は、行政コスト計算書、1年間の行政サービスのうち、資産形成につながらない給付、人的サービスなどのコスト、使用料、手数料などの収入を表しています。3票では、純資産変動計算書、貸借対照表の純資産が1年間でどのように変動したかが把握でき、現在の世代までがすでに負担してきた部分の増減を表しています。 4票は資金収支計算書です。1年間の現金の流れを表したものです。どのような活動に資金を活用したかを表しています。詳しい内容、金額等の問い合わせは財政課までお願いします。続いて、暮らしの情報です。生活のコーナーです。瀬戸物類の出し方について、瀬戸物類は、瀬戸物、乾電池、電球、蛍光灯の3種類に分別し、瀬戸物専用袋または資源ごみ専用袋、小に別々に入れ、ごみ収集カレンダーの瀬戸物類の日に集積書に出してください。詳しい分類等の問い合わせは、廃棄物対策課までお願いします。犬を飼っている皆さんへ。他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。犬を散歩させるときには、必ず犬をリードでつなぎ、携帯した道具で糞を始末してください。糞は燃えるゴミの日に出すなどしてください。近隣の人たちからも理解が得られるよう、責任を持って飼育や散歩をしてください。問い合わせは環境衛生課です。次に、浄化槽の適正な管理をしましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと、本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生などの原因になります。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査の3つは、浄化槽法により義務付けられていますので、必ず実施してください。問い合わせは環境衛生課です。次に、浄化槽設置整備事業補助金について、合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、下水道認可区域、農業集落排水区域を除きます。補助金額は、5人層は33万2千円、6人から7人層は41万4千円、8人から50人層は54万8千円です。単独浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合の既存単独処理浄化槽の撤去費用補助は9万円が限度です。受付期間は4月24日月曜日から12月26日火曜日までです。先着順で予算額に達した時点で終了します。なお、申請条件等いろいろありますので、問い合わせは環境衛生課までお願いします。空き地の適正な管理をしましょう。空き地の所有者、占用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。市では周辺住民から苦情が寄せられた場合は、空き地の所有者、占用者、管理者に対して適正管理についての助言、指導、勧告などを行っています。適正に管理されていない土地には雑草や枯れ草などが繁茂し、病害虫、不法投棄、火災、犯罪、交通事故などが発生する原因になります。自主的かつ計画、定期的に除草や刈り取り後の草木の処分をするなど、周辺住民に迷惑をかけないように責任を持って土地を管理してください。問い合わせは環境衛生課です。次に表彰です。敬称は略させていただきます。純不動です。28年度消防功労者定例表彰です。和歌山県消防協会総裁表彰、功績賞、金谷義明、長方面隊、方面隊長、功績賞、大南淳、前古川方面隊、方面隊長、功績賞、高橋隆三、岸川方面隊、分団長です。次に、日本消防協会会長表彰、金属賞30年です。川里義弘、古川方面隊、分団長、上田正弘、長方面隊、団員、中井隼人、長方面隊、団員、妹瀬春弘、長方面隊、団員です。第7回地域再生大賞、優秀賞、紀州ノーレンジャーです。表彰おめでとうございます。次に案内のコーナーです。本人通知制度について、本人通知制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。 本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。事前の登録が必要です。詳しいことは、問い合わせは市民課へお願いします。次に、自主防災組織を設立しましょう。自主防災組織は、地域住民が事前に役割分担し、自分たちで地域を守るという趣旨に基づき、自主的に結成する組織です。大きな災害が発生したときは、防災機関、消防や警察などは同時にすべての現場に向かうことが困難になります。こうした状況の中で、自主防災組織として組織的に活用することにより、被害を小さくすることにつながります。自治会活動などを通じて自主防災組織を作り、災害に備えて地域の防災活動に取り組んでいきましょう。なお、自主防災組織を設立している場合は、研修・訓練に取り組み、災害に備えてください。問い合わせは危機管理課です。次に、花いっぱい運動の補助金について。対象は、花いっぱい運動に協力いただける5人以上で組織するグループや自治会、団体です。年2回以上の花の植え替えができるなどの条件があります。花を植える場所は、公園や広い道路沿いなど多くの人が鑑賞できる場所です。申請は4月10日月曜日から5月8日月曜日の間に地域振興課に備え付けの申請書で申請してください。補助内容等詳しいことは地域振興課へ問い合わせてください。次に、防災・防火の研修や訓練に市や那賀消防組合の職員・消防団員が出向きます。防災や防火の知識を身につけてもらうため、市や那賀消防組合の職員・消防団員が講師として皆さんの学習会や集会に出向き、防災や防火訓練の実技指導をします。対象は市内のおおむね10人以上の団体やグループです。申し込みは、希望日の4週間前までに電話で申し込みください。那賀消防組合の職員の派遣を希望の場合は、希望日の8週間前までに電話で申し込んでください。研修や訓練の内容、その他詳しいことは、危機管理課、消防防災課へお問い合わせください。次に、福祉のコーナーです。老人医療費の助成について、67歳から69歳の人で、家族全員が市民税非課税である世帯、それは前年の収入金額1人世帯100万円、または2人世帯140万円など、収入制限や扶養資産要件などあります。その要件を対象に、保険診療分の自己負担分3割のうち1割を助成します。詳しくは問い合わせてください。国保年金課へお願いします。次に、国民健康保険税の納付方法の一部変更について、現在、国民健康保険税を特別徴収、年金課の天引きで納付されている人で、29年度中に75歳になる人、それは昭和17年4月1日生まれから昭和18年3月31日生まれの人です。誕生日以降、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行されるため、4月支給分の年金から特別徴収が中止となります。保険税が決定する6月から普通徴収、窓口納付または口座振替による納付となり、納付方法が変わりますので注意ください。問い合わせは国保年金課です。次に、夜間の納税相談窓口は、祝日を除く午後8時まで木曜日の夜間に開設しています。昼間に台帳できない人は利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収随1期、国民健康保険税随1期、随13期、後期高齢者医療保険料随1期、介護保険料随1期の納期限は5月1日月曜日です。納め忘れありませんか？市県民税普通徴収現随2期、随12期、国民健康保険税10 期随12期後期高齢者医療保険料9期随12期介護保険料10期の納期限は3月31日でした。まだ納めていない人は最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次に固定資産の内容を確認できます。29年度の土地、家屋、価格等、縦覧帳簿の縦覧と、固定資産、課税台帳、内資帳の閲覧ができます。期間は4月3日月曜日から5月31日水曜日まで。縦覧、閲覧ができる人等の詳しいことは、市民税課へお願いします。紀の国森づくり税の延長について、19年度から実施されている紀の国森づくり税が29年度から引き続き5年間延長されました。詳しい問い合わせは和歌山県税務課まで、電話 073-441-2182 までお願いします。次に募集のコーナーです。卓球、スポーツ吹き矢教室無料体験と教室を募集しています。楽しみながら気楽にできる卓球スポーツ吹き矢で健康効果を高めませんか。詳しい日時場所等を知りたい方は障害スポーツ課へお願いします。続いて男女共同参画推進プラン策定委員の募集について、第2次紀の川市男女共同参画推進プランを策定するため、紀の川市男女共同参画推進プラン策定講話会を設置し、必要な調査や審議をするための委員を公募します。募集期間は4月7日金曜日から28日金曜日までです。募集人数、応募資格、任期、報酬、応募方法等は企画調整課へ問い合わせてください。より事業者の募集について、市内全域を対象として高齢者の見守りをしていただける事業者、お弁当宅配業者を募集します。登録を希望する事業者は担当窓口に相談の上、必要書類を提出してください。高齢介護課へ申し込み、問い合わせてください。提出期限は4月28日金曜日までです。次に4月の天文台観望会が開催されます。春の星座と周辺の星々を見てみましょう。4月22日土曜日午後8時から9時まで、天候不良の場合は中止です。場所は西岸コミュニティセンター。定員は20人です。中学生以下は保護者の同伴が必要。参加費は一般200円、高校生以下は100円です。申し込み、問い合わせは西岸コミュニティセンター。電話 65-2211。月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。鯉のぼりを譲ってください。那手川美化推進委員会では毎年春に、子どもたちの健康を願うとともに、那手川美化運動の一環として鯉のぼりをあげています。不要になった鯉のぼりがあれば譲ってください。問い合わせは那賀総合センター、電話 75-2221 です。次に、地震防災に関する啓発標語を募集しています。対象者は中学生以上。応募方法は、はがき1枚に標語3点以内を記入し、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を明記して、那賀消防本部、郵便番号 649-6215、岩出市中房154へ申し込みください。応募締め切りは6月30日金曜日、消印有効です。前回の最優秀作品は、明日へと希望をつなぐ防災訓練です。申し込み、問い合わせは、那賀消防本部防災センター、電話 61-7259 です。日曜消防講座が開催されます。普通救命講座、上級救命講座、お好み講座があり、第1日曜日開催です。開催場所申し込み、問い合わせは、那賀消防本部防災センター、電話 61-7259、岩出市中房154番地です。次に、五川駅前の市営駐車場の利用申し込み、随時受け付けています。1日からでも利用できます。受付場所申し込み、問い合わせは、紀の川市商工会、電話 74-3000、 小川872番地の2です。ラジオ番組として紀の川市とっておき情報が放送されています。第1火曜午後1時30分ごろ、WBS 和歌山放送で放送中です。以上、読みは木村でした。
大会結果についてです。第11回紀の川市長杯ソフトテニス大会は12月4日、男子 A 優勝加藤山田、小川 OB クラブ、男子 B 優勝金岡山田紀の川クラブ、女子 A 優勝山田淀沢水曜クラブ、女子 B 優勝池田永田レインボークラブ、女子 C 優勝小林市原木和クラブ。第2回ソフトテニスインドアミックス大会は2月11日から12日、一般の部優勝富永坂本水曜クラブ、70歳の部優勝野尻山田水曜クラブ、90歳の部優勝山田青木水曜クラブレインボー、120歳の部優勝金岡永田紀の川レインボー、140歳の部優勝上野宮本木の川レインボー。大会結果についてでした。次に困った時の相談についてです。弁護士相談は木の川市弁護士相談電話 77-2511 市民課、5月の10日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要で先着5人です。予約開始受け開始は4月26日水曜日午前9時から。行政相談は紀の川市行政相談電話 77-2511 市民課、総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。4月12日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4です。人権相談は、紀の川市人権相談電話 77-2511 人権啓発推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受け付けられます。4月12日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。5月10日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。6月1日木曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館2階学習室、小川ふるさとセンター2階、小川秘書会議室、長総合センター2階会議室、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき、岸川保健福祉センター2階相談室で一斉人権相談です。6月14日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室です。高齢者について、紀の川市地域包括支援センター愛の手電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分、地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心体については、障害者の相談で電話 073-445-7314、県子ども・女性障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談は電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談は電話 75-4413難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。なお、不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談は電話 61-0021 岩出保健所、 精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性については女性相談、電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談については電話 073-445-0793 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分、面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約が必要です。消費生活については消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、問い合わせ商工観光課、第2・第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 岩出市役所2階、第1・第3火曜日の午後1時から4時、架空請求やクーリングオフ、つまり契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口、問い合わせ商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時です。就職について、障害者の就職相談は電話 61-6300 岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、予約が必要です。毎月第1・第3火曜日の午後に本庁2階相談室で相談支援を行います。私の町の文化財シリーズ115回、旧名手宿本陣。寛永12年、1635年武家諸法度により参勤交代制が定められ、宿役にあって大名などの主に貴人の休憩や宿泊に使用された住宅が公的宿泊施設として利用されるようになりました。その施設を本陣と言います。名手市場の大和街道沿いにある旧名手本陣芋関住宅は紀州藩士の専用の本陣として利用されました。芋関家の主翼、南蔵、米蔵はいずれも昭和44年3月12日に重要文化財に指定されています。芋関家の敷地は東大の土塀で二分されており、土塀の南側には本陣の建物があり、塀を挟んで北側にも建物の主翼、離れ、蔵がありましたが、建物は解体されており、今は建物の礎石と主翼南側にあったお知らす塀が残っています。主翼は当初階段ささらけた隅所から延享3年1746年の建築であるとされていましたが、天保4年1833年の棟札が主翼の東側居住部から発見され、残されていた建物は天保4年の建物であることが分かりました。離れ、蔵の建築年代を明らかにする資料は発見されませんでしたが、様式的には主翼より新しい19世紀後半の建築と考えられます。この建物に関して芋関家の聞き書き長帳資料には、名手御座所延宝三雨4月2日に建て、この年より御座所座敷お年具御斜面遊ばされ候注訳、ただし御座所下庭のうち土塀義理外おろじ口並びにお道具部屋御番所屋敷ともお年具御斜面遊ばせ候とあり、本陣部分を区切った部分のおろじ口お道具部屋御番所屋敷が延宝三年1675年に年貢が御斜面になったとあります。 また同じく同家の記録久慈定止には番書との記載もあることから、番書と御番書屋敷が同一の建物だとすれば、寛文年間1660年代には番書と呼ばれた建物がすでに存在し、延宝3年1675年にはある程度の規模を持った建物が塀を隔てた敷地北側にあったことになります。日本国語大辞典によると、江戸時代御番書とは特に町奉行所を指すとありますが、この地域を治める郡奉行所の大官所は橋本に所在していたことから、この建物は補助的な役所であったと推測できます。妹瀬家の敷地内には本陣があり、土塀を挟んで北側には役所御番所が存在し、主翼、離れ、蔵とお知らせが残っていたことは他に例がなく、近世の役所を示す遺構として価値が高いものです。旧那手宿本陣妹瀬家の敷地は昭和45年4月2日に国の史跡に指定されています。古文書や古記録は歴史を今に伝える大切な歴史資料です。蔵などに眠っている古文書などの処分を検討している人は、障害学習課文化財係へ相談ください。問い合わせ、紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511、 障害学習課内です。図書館情報です。今月の本棚、4月23日日曜日は子ども読書の日、絵本から広がる大きな世界へご案内。ベストセラー絵本のタイトルをお知らせします。おやすみロジャー、だるまさんシリーズ、30年以上読み継がれているロングセラー絵本は、どんくまさんシリーズ、白いうさぎと黒いうさぎ。図書館おすすめ絵本は、ええところ、ほげちゃん。新刊情報で新しく入った本は、未来を生きる君たちへ、2分の1成人式で伝えたい命の話、マチュピチュからパタゴニアへ、世界のトップを10秒で納得させる資料の法則、明治この不思議な時代、毎日っていいな。河北図書館と河南図書館で読み聞かせを行っています。河南図書館は電話 78-2010、 河南図書館電話 64-4614 へお問い合わせください。2月19日、和歌山市で開催された第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、紀の川市からは紀の川市チームと紀の川市オープンチームが参加しました。選手たちはたすきをつなぎ懸命にゴールを目指し、紀の川市チームは総合7位入賞を果たしました。紀の川市チームはタイム1時間12分37秒、第1区は須田優斗君、第2区赤井のぞみさん、第3区西岡かりんさん、第4区安藤あかねさん、第5区田村翔君、第6区北畑さくらさん、第7区は区間第3位で児玉小太郎君、第8区湯浅未来さん、第9区区間第2位で岩橋海星君、第10区恩賀敦也君。紀の川市オープンチームはタイム1時間15分19秒、第1区は山崎翔太君、第2区鈴木未来さん、第3区中本結衣さん、第4区渡辺愛理さん、第5区山崎優真君、第6区上村誉さん、第7区
富谷大成君、第8区関都奈美さん、第9区浜崎隆也君、第10区三浦翔太君。以上、第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝大会の結果でした。町の話題トピックス、町の PR を女子の力で3月15日行われました。若い女性のアイデアで市の魅力を発掘し、市内外への情報発信を目的とした紀の川シティプロモーション魅力発掘紀の川女子が開催され、近畿大学の女子学生と市女性職員らが市の PR のためのノベルティグッズを考案をテーマにカフェ形式でのワークショップを行いました。参加者はそれぞれの相手を自由に描いたり話したりしながら、グッズのコンセプトや素材まで具体的に提案しました。グッズは29年度に作成予定です。バスの乗り方をお勉強、2月28日龍門小学校の児童たちが和歌山バス長でバスの乗り方を学びました。自家用車の普及に伴い、バスの乗車経験がない児童が増えているため、バスに親しみを持ってもらおうと開催、整備場や休憩所の見学、アルコール検知器やバスの乗降体験を行いました。児童からはバスの燃料は何リットル、女性の運転手さんはいますか、運転手さんになったきっかけはなど、たくさんの質問が飛び出し、とても賑やかな勉強会になりました。そぎっぽ市からの交流職員キム・ソンポンです。3月から姉妹都市であるそぎっぽ市から国際交流員としてキム・ソンポンさんが企画調整課で勤務しています。キムさんは日本語を現在勉強していますが、とても難しいです。しかし帰国する12月までに市民の皆さんと少しでも日本語で会話を楽しみながら、そぎっぽ市のことを紹介したいと思っています。趣味はサイクリングなので、市内で見かけたら気軽に声をかけてくださいと話してくれました。地域に伝えるハザードマップ、上立小学校6年生の児童13人、29年3月現在が地元の危険区域や危険度、避難場所などを地図上に示した上立ハザードマップを作成しました。児童たちは実際に現地調査に行き、地元住民にも聞き取りをしたり撮影したりして、民家への影響を中心に危険度を5段階で判断。校区内にこんな危険な場所がたくさんあることを知り、避難場所などについてみんなで取り組みました。このマップが地域の役に立ってほしいですと話してくれました。みんな元気にハッピーご飯シリーズ39、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。油揚げのロール巻きは香ばしい豚肉とふわふわの油揚げがマッチします。ヘルシーで食べ応えも抜群の一品。木綿豆腐を揚げて作られる油揚げ、骨粗しょう症や更年期障害の予防効果のある大豆イソフラボン、血中のコレステロールや中性脂肪を減らす効果のあるサポニンを豊富に含んでいます。お味噌汁やいなり寿司、酢の物など幅広く使われています。油で揚げているので、使う前には油抜きしてから使いましょう。作り方は1人分209キロカロリーで、材料4人分は豚もも肉 250g、 油揚げ2枚、人参 50g、 いんげん 50g、 プロセスチーズ2個、油小さじ2、塩コショウ少々。1、油揚げは油抜きしてから開く。2、人参は短冊にして切り茹でる。3、いんげんは筋を取り茹でる。4、プロセスチーズは4等分に切る。5、豚肉を広げ塩コショウをする。6、5の上に油揚げを広げ2から4を芯にして巻く。7、フライパンで焼く。問い合わせは蛍光推進課電話 77-2511 です。柿いちじくフルーツレシピ、材料4人分はさつまいも中2本、さつまいもの葉適量、いちじく4個、パン粉適量、柿2個、スキムミルク少々、レモンの皮少々、小麦粉少々、米油、 作り方は1、茹でたさつまいもを潰し、粗熱を取り、柿は小さい角切り、いちじくは粗切りにして混ぜる。2、レモンの皮をする。3、塩コショウ少々、スキムミルクとレモンの皮でコクとアクセントをつける。さつまいもの葉をペーストする。5、小麦粉、つなぎのペースト、パン粉をしっかりつけて、180度 C の米油でカリッと揚げる。問い合わせは、木の返しフルーツツーリズム 080-3846-2218、商工観光課電話 77-2511、本庁4階です。人の動きです。29年2月現代は、人口64,351人、うち男35,85人、女33,766人、世帯数は26,324世帯。以上、平成29年4月、声の広報、木の川138号でした。発行は、木の川商工室広報広聴課。テープ制作は、岸川ロードグループ、樫の木でした。皆さん、季節の変わり目です。お体を大切に、来月までさようなら。読みはニキでした。